おはようございます。私は成長の絵本部講師の長谷川千春です。今回から4回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は成長の絵創始者谷口正治先生のご著書審判生活と人間の再建をテキストに人間神の子無限力というテーマで話をさせていただきます。私は高校受験の時に A という県内一の進学校を目指して勉強していました。しかし希望する A 高校には入学することができず、しぶしぶ B 高校に行くことになりました。その結果、高校時代には熱心に勉強しようという意欲も湧かず、そうかといってクラブ活動に熱中するという記録も出てきませんでした。このような中途半端な状態で過ごしていた高校時代でしたから、将来の夢に向かって、よし、やるぞという意欲も湧かず、明確な目標を持たないまま、漠然と郷里の岩手から東京の大学に入学したのでした。そして大学に入ってからもアルバイトばかりして、漠然と学生生活を送っていました。しかし、私は親に仕送りしてもらって大学に通うことにとても抵抗を感じていましたので、自分の力で大学に行こうと決意し、4年間、とうとう親の仕送りなしで学生生活を過ごしました。それが唯一の自慢です。しかし、大学に通いながら親からの仕送りなしで生活することは、とても辛いことでありました。勉強とアルバイトの両立、そしてアルバイト先での人間関係など、いろいろな困難に出会うこともしばしばありました。そんな日々を送るうちに、だんだんと人生に疑問を持つようになってきました。人間は一体何のために生まれてきたのだろうか。人間の運命とは何だろう。人間死んだ後はどうなるのだろうかなど興味を持つようになってきたのです。そして本屋さんに行っては心霊学や哲学、人生の生き方などを取り扱う本を読むようになったのでした。ある日、いつものように本屋さんに立ち寄ると、ふと目に留まった本がありました。それが成長の家創始者谷口正治先生のご著書、生命の実相統中版全40巻でした。初めて目にしたにもかかわらず、不思議なことに私はなぜかその本に引きつけられ、第7巻を手に取って読んでみました。するとどうでしょう。その本には生きる力と喜びが湧き出てくる力強い言葉が書かれていました。早速購入して夢中で読みました。そして私はすっかり感動し、心の底から魂が揺さぶられている自分を発見したのでした。その当時、私は世の中を嫌なもの、人生を価値のないものと思う遠征的なものの考え方をしており、世の中には努力して報われる人と、いくら努力しても報われない人がいるような気がして、人それぞれの生まれつきの能力にも差がある上、その能力にも限界があると思っていました。そして人生とは一体何のためにあるのだろうかと悩んでいた時でしたので、この生命の実相との出会いは私にとって人生の大きな転機になったのです。生命の実相を読むにつれ、著者である谷口正治先生がお説きくださっている考え方や物の見方、生き方に大きな感動と衝撃を受け、深い敬慕の思いを抱くようになり、何度も涙が止まらなくなりました。本日のテキストではありませんが、私が一番初めに手にした谷口正治先生著、生命の実相第7巻、端書き1ページを朗読いたします。人間の本質は何であるか、人間の生命はいずこより来たり、いずこへ去るか、人間は果たして単なる物質的、肉体的存在であるか、その心というものは単に脳髄という自動機械の作用、または放射する働きに過ぎないのであろうか。私は本書の第1巻より第6巻に至るまでに、人間の本質、その生命の実相が太陽を作り、無数の精神を作り、地球を作ったと同じき偉大なる力であるということを、理論的に、そして新しき物理学や医学等に言及しながら明らかにしてきたのであった。誠にも人間のうちには、大宇宙を作ったと同じき巨大なる力が宿っており、ひとたびその巨大な力に目覚め、人間の弱小感、劣等感、罪悪意識による自縄自縛を取り去るとき、 人間は今まで考えていた力とは比べ物にならないほどの巨大な力を発揮することができるのは、催眠状態中に劣等感の自情自爆的観念を取り去る暗示を与えることによって、覚醒中の能力に数倍する能力を発揮することができる事実がこれを証明しているのである。朗読を終わります。それまでの私は、人間は物質の塊、有限の世界に縛られている存在であり、目に見えるものが実在であると思い、物質への執着から抜けきれずに、悩み、苦しみ、強いものが勝ち残るのがこの世界の習いであると思っていました。しかし生命の実相を読むに従って、人間は皆神の子であって、無限力を持つ生き通しの生命であり、物質の塊ではなく、霊的実在であり、物質、肉体、罪や病、悩みなどは本来ない。その身そのままで完全であり、健康であり、幸福であり、豊かなのが本来の姿である、と教えられ、成長の絵で説かれている教えが、私のその後の人生に大きな影響を与えることになったのでした。成長の絵の教えは、高校時代から劣等感を持ち続けてきた私に、人生の羅針盤として、人生の行く手を照らす光を灯してくれたのです。高校時代に話が戻りますが、高校生の時に初めて父親から新しい自転車を買ってもらったことがあります。今では誰でも当たり前のように新しい自転車を買ってもらえる時代になりました。しかし当時は親に新しい自転車を買ってもらえるというのは本当に嬉しいことでした。私は3人兄弟の末っ子で、服などはいつも上からのお下がりばかりでしたが、どういうわけか自転車だけは幼い時から新しいものが欲しいとずっと思っていたのです。そしてついに高校に入学した時に新しい自転車を買ってもらうことができたのでした。長い間願っていたことがようやく実現した時の喜びは今でも忘れることができません。しかし、なんとあろうことか、その買ってもらったばかりのピカピカの自転車が、たった一週間しか乗っていなかったのに盗まれてしまったのです。その時の悔しさと言ったらありませんでした。なんとも言えないやるせない気持ちになり、しばらく放心状態となってしまいました。生まれて16年目にして、やっと買ってもらった自転車です。通学するのにどうしても必要な自転車でした。しかし父親にまた買ってくれということができず、とうとう自分で買おうと決意して新聞配達のアルバイトを始めました。そしてついに自転車を買ったのでしたが、当時朝早く起きるのが苦手だった私にとって、新聞配達はとても辛いことで苦い記憶として残っています。自転車を盗まれた時は、盗んだ相手を恨み、憎み、悔しい思いをし、長生き、辛く、苦々しい思いを隠すことができませんでした。このように、とかく私たちは、困難と見える出来事や、逆境と思えるようなことに遭遇したとき、境遇を恨んだり、運命を嘆いたりしがちですが、成長の絵では、暗黒と見えるとき、困難と見えるときこそ、そして、問題が大きければ大きいほど、挫折が深ければ深いほど、魂が大きく飛躍し、人間として成長するチャンスなのだと説くのです。私も成長の絵の教えに触れて逆境に直面したら、それは人間が成長するチャンスであり、神様が自分という人間の可能性を引き出そうとしてくれているんだと感謝することが大切であり、逆境を自分の成長の糧として生きることが大事なんだと気づかせていただいたのです。そしてさらに大事なことは、勇気と強い決意を持って、断固として逆境に立ち向かっていくことだと教えていただいたのでした。ここで本日のテキスト、審判、生活と人間の再建の87ページを朗読いたします。諸君において可能なることは諸君自身がまずできると確信したことのみである。我において神が宿り、その神聖は必ず我において限りなく完全に力強く発言し得ると確信せよ。確信の次には決意が必要である。我必ずこれをなさんと欲す。我が欲するは神が欲したまうのであると決意せよ。諸君の前に横たわる障害は決して物質的条件ではないのである。すべての障害は心的なものである。できないと思う障壁、 疑うという障壁、自己劣等感の障壁、優柔不断という障壁、不信、不決断、意志、薄弱の障壁。核のごとき、障壁を打ち破るとき、初めて神聖発言の外貨は上がるのである。朗読を終わります。確かに私が自転車を盗まれ、やむなく朝早起きをして新聞配達をしなければならない状況になったことによって、それまでのいつまでも布団のぬくもりの中で寝ていたいという怠け心、意志薄弱な性格を打ち破ることができたのです。そして新聞配達をして働くことで地域社会に貢献できる喜びも感じることができましたし、朝会う人たちとお互いに挨拶し合うことの大切さと喜びも学ぶことができました。その後、東京で大学生活を送ったとき、親の仕送りなしで頑張ろうという強い意志を貫き通し、無事大学を卒業することができたのも、自転車を盗まれたことで新聞配達をするという経験があったからこそだと、今では感謝しています。成長の絵では困難を避けてはいけない。困難に立ち向かい、困難を困難とせず、困難の岩盤を掘削していくならば、素晴らしい方向に到達することができるのであると教えています。そしてその石油や金鉱やダイヤモンドは、手近な地表には置かれておらず、困難に打ち勝つ勇気と忍耐力を持って努力する者のみが、その大いなる方向に行き着くことができる。努力を通してのみ、私たちの魂は進歩し向上するのであるとも教えています。このラジオをお聞きの皆様も人生において一度や二度は困難や逆境や挫折を経験されたことがあると思います。しかしそんな時こそ最大の成長のチャンスであると捉え、人間神の子無限力を発揮するための最も大きな声援をもらっていると考えていただき、常に明るく前向きな人生を送っていただきたいと思います。このような生き方こそが皆様の人生に幸福をもたらし、素晴らしい人生を実現してくれるものと思います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。